ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の安藤愛と
大橋博夢と
教員の赤澤清隆でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでやっと課題も終わりつつ、
そうですね終わりつつ
試験週間も終わりつつ、
はい、
ということで春休みに突入するんですけど、
はい、
今年はちょっと緊急事態宣言が伸びたっていうのもあって、なかなか、
そうですね、
遊んだり友達と遊んだり旅行に行ったりっていうことができないと思うんですけど、
はい、
新学期まではでも2ヶ月60日間ありますよ ね、
そうです
ね、結構あるんで、
はい、
なんかチャレンジしようかっていう話に大橋くんとなって、
はい、
ちょっとお互い考えてきたんでここで発表したいと思います。じゃあひろむくん、
はい、
どういうチャレンジをするか教えてください。
そうですね、僕は、はい、とりあえずまあ、多分お聞きの皆さんわかると思うんですが語彙力がないんですよ、
は
い、
そうか
ちょっとねトンチンカンなことをよく言うので、
いやいやいや、
ちょっと本を1日はちょっと厳しいかもしれないですけど、うん、まあ、3日に1冊を読んで、
はい、
それをまあ400文字ぐらいで感想文を書くっていうのをちょっと目標にしたいなっていうのと、
はい、
あとまあ僕、まあ、バンドのサークル入ってて、
はいはいはい、
そのベースをやってるんですけど、
はい、
ずっとギターを弾きたくて、
お
なのでちょっとアコギ買おうかなっていうところ、はい、まあ、まず買うところから目標ということで、
弾くんじゃなくて
でまずは買うところから、もう買ってからじゃあ次やろうっていう感じのステップアップを踏めたらいいなと思うんですけど、
はい、
安藤さん確かあれですよね、
はい、
アコギ持ってるっていう、
そうなん
話をどこかで聞いたことがあるようなないような
そうなんですけど、ちょっと実家の方に眠ってるんで、
いやね、
はい、あれなんですけど、ね、やっぱりギターとベースじゃ全然違いますか？
そうですね、弦が違うんですよね、
うん、あ、言ってましたね。
そうですね、以前ね、はいはい、アメリカ映画祭典の方の、
ね、うんうん、
長岡さんのお話の時にもありましたがね、
はい、
みんなさ、そういうギター弾こうとか、
はい、
やっぱベースにしようっていうのは、
はい、
なんかどういう風に俺はこの楽器するぞっていうのを決めんの、うん、
確かに。
みんなバンドの子、
あ、でも結構そのサークルの先輩とかと、うん、やっぱりそのなんかあるんですよ、その新入生歓迎会みたいな、そこで触らせてもらった楽器とか、まあ、あと仲いい先輩がやってるからみたいなので選ぶのは多いかなと思いますね。
ひろむくんは何きっかけですか？
あ、僕もそうです、ベース、まあ、僕ベーシストが好きだったので、その好きなバンドのベースの人がものすごく好きだったので、
はいはいはい、
それがきっかけであったんですけど、今思えばギターの方がかっこいいやみたいな思ってるので
今、
ね、ちょっとギター練習しようかなと思います。
はい、わ、うん、はい、かりました。じゃあ私のチャレンジはエンディングでお話しさせていただきます、
はい、
はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。バーンアウトシンドロームズで光あれ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の大橋博夢と
安藤愛と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っていますが、今週は特別企画ということで、1月に大幅に情報を更新しました地域情報サイトキタキタについて ご紹介します。
はい、
はい、ということで赤澤先生から最初にこの情報サイトキタキタの概要について紹介してもらえますか。
はい、まあ、ラジオを聞きの、ね、皆さんはまあ、このラジオ放送赤澤ゼミっていうのをやってるんですけども、うんうん、
はい、
まあ、実は赤澤ゼミはラジオだけやってるんでは
そうですね、
ありませんでして、
はい、
まあ、コミュニティメディアっていうテーマでやってるんですけども、
はい、
まあ、地域の情報を、まあ、いろんな、うんうん、メディアを通じて発信しようということで、
はい、
まあ、この毎週やってるラジオ番組と、
はい、
あとはウェブサイトでね、この地域情報サイトキタキタっていうのに取り組んでたり、あと、まあ、年に1回だけなんですけれどもフリーペーパー同じ名前のキタキタっていうの
を、はい、
作ってるんですね。
はい、
でそこで、まあ、地域のお店とかね、
はい、
お出かけスポットとか、まあ、いろいろ紹介してるんですけれども、
はいはい、
ちなみにこのキタキタっていう名前はなんでキタキタっていう名前か知ってますか。
いやそれはもうい
やこれ僕多分わかります。これ
本当ですか。じゃあ先答えてもいいですか。
あどうぞ。
北区だからですか。
あ惜しい
惜しい
半分正解。
おじゃあヒロムン
北区北王子だから北北ですか。
そうなんです、
惜しかった。
そうそう、まあ、北区の中でも、ね、北区も広いの で、
そうです、ね、
北王子周辺といいますか、
うん、
まあ、北王子から、はい、情報発信しようということで、
はいはい、
まあ、北王子初の、まあ、リトルプレスという名前つけてるんですけども、
はい、
まあ、小さな出版物という、
う
ん、そんなイメージでね、
うん、
つけてるのと、あとはなんとなく響きが、
うん、
やってきたなっていう感じ。
そうですね。
そうそうそう、そういうちょっと勢いを出そうかなと思って
なるほどなるほど
名前をつけたんですけども、
はい、
まあ、この情報サイトの取り組みはまずラジオから始まったんですけどね、
はい、
やっぱりこう地域にラジオでゲスト読むといろいろ面白い人いるなとか、
そうですね、
でここに来てもらうのも大事なんだけど、
はい、
実際現場にも行ってみたいと、
おー
現場の様子もお伝えしたいと、
はい
はい、いうことで、まあ、最初活動5年前始めた時は、まあ、あんまり全然この界隈の人も知らなかったんだけれども、まあ、ラジオでご縁ができてからちょっとずつ知り合いが増えて、
はい、
で今はまあ、先ほど言ったお店とかね、
はい、
あったこう雑貨屋さんとかね、
はい、
買える場所とか、
はい、
あとは近隣の、
はい、
まあ、公園だったりとか、
はい、
美術館だったりとか、
うん、
まあ、そういうお出かけスポットとかね、
うん、
まあ、そういうのをいろいろ調べようということで、
うん、
2017年から実は活動を始めてまして、
うん、はい、
3年目に
長い
長い、
はいはい、で赤澤ゼミの方では、まあ、今年は何人いたのかな、はい、50人ちょっといたんですけども、
そうですね、
はい、でそれをまあ大体11班かな今回分けまして、で、まあ、3つの班がラジオ、
はい、
で残りの班が、まあ、ウェブサイトとか情報誌とか、
はい、
取材に行くんですけれども、
はい、
まあ、前期はね、
うん、
コロナの影響で、
そうですね、
はい、皆さんお家からリモートでやってたんでなかなか
取
材行けなかったんですけども、はい、まあ、後期は、まあ、制限はありつつも、
うんうん、
学校に来て、
はい、
出かけることもできましたんで、
はい、
みんなで取材に行こうということでですね、うんうんうん、で特に、まあ、緊急事態宣言も今ありますけれども、
はい、
やっぱ飲食店がなかなかお客さん呼ぶのが難しいということがあったので、
うんうん
うん、まあ、ちょっとこういう時にこそ地域のお店のお話をいろいろ聞いてお伝えしたいと、
うん、
確かに
発信していって、
うん
うんうん、
ということで、
はい、
全部でですね全部で27件の
はい、
お店
すごい多い、うん、
すごいいっぱいありますね、
うん、そんなにお店あんの、
うん、
確かに
いっぱいあるんですけども、はい、その中で27件に取材行ったんですよね、
は
い、
で実際に今学生も、はい、自分たちで地図調べたりだとか、
はいはいはいはい、
お店 の、 インスタとか、
はいはい、
いろいろ調べて、
うんうん、
ここいいんじゃないかなっていうところ、
うんうんうん、
調べたんですけども、
はい、
うん、ちょっとなんかだんだん喉が
大丈夫ですか
大丈夫ですか
ちょっときつめのマスクしたから
あなるほど
そうそう、それで、で、はい、まあ、取材って言ってもよくタウン誌なんかで、
はい、
ちょろっとメニュー載せて、
うん、
写真撮って終わりみたいなのが多いと思うんですけど、
そうですね、
まあ、
それだけじゃちょっと面白くないということで、うん、
はい、
まあ、実際に飲食店の店長さんとかに、
はいはい、
なんでお店作ったんですかみたいな、
うんうん
お
うん、
まあ、ラジオでも聞きますけどね、
はい、
創業のきっかけとか、
はい、
まあ、こう北区でお店ってなかなかタウン情報誌とかでも見ないと思うんですけど、
はい、
テレビでもあんま流れないですよね、
そうですね、
うん
うん、まあ、そんな感じで、まあ、 割とこう街中のお店がいっぱいこう出ることが多いんですけども、なんでわざわざこの地域でお店始めようと思ったんですかみたいな、
あ確かに
確かに
話とか、
はいはい、
まあ、そういうのをねいろいろ伺っていくんですけども、
はい、
うん、面白かったですね。今回まあ27件全部であったんですけれども、はい、まあ、それぞれこう人生がいろいろ感じられるようなものもあって、
なるほど、ま
あ、その上でこう、はい、かつね、はい、あのメニューの紹介なんかも合わせてしてるというようなことで、
はい、
あのぜひまあ皆さんにもね見ていただきたいなと思ってます。
そう、
はい、
そうですね。で今回その取材を、ね、してもらったお店は先生は行かれましたか？
そうですね、取材はまあ学生だけで行ってたんですけれども、
はい、
僕
は
あの学生が取材してきた写真を見たりとか、
うんうん、
あとインタビューしてきた音声を聞いたりとか、
はい、
あと実際書いた原稿を見たりとかで、うん、妄想だけが広がって
る、は
い、状態だったんですけども、うん
う
ん、
はい、
まあ、あの僕の場合は大学の近所には自宅もあるので、
はいはい、
ちょうどみんなが取材が終わった年末年始の期間に、
う
ん、これはチャンスだということで、
はい、
テイクアウト三昧、
うわいいな
絶対楽やん。
そうですね、確かに、
はあ、そうそう、まあ、いろんなお店あるので見てもらいたいんですけども、
はい、
まあ、例えばあの北山の堀川のところにある、うん、あのダナチョガさんっていうねインド料理とネパールのお店があるんですけども、
はい、
まあ、そこのタンドリーチキンがすごい美味しそうだったんで、
う
ん、ちょっとクリスマスにねいろいろチキンの予約を忘れたなって
大事な、
うん、大事な、
クリスマスにあのインド料理買ってもらうんですけど
確かに
確かにね、
まあ、チキンつながり
そうそうそう、
はい、タンドリーチキンとあとチーズナンもすごい美味しい
ですね。いやー美味しそう、
好きです、チーズナンめっちゃ、
うん、美味しそう、
そうそうそう、あのシェフはパキスタンの人なんですけどね、
はい、
うん、
国籍がもういろいろ、
そうそうそうインドとパキスタンの料理、まあそういうこうカレーとかのなんとかのインド料理と、
はい、
あとはなパキスタンのまあ、日本でいうところの定食みたいな感じ、
う
ん、あるんですよ、
はい、
名前なんだったかな、なんか名前が決まっあるんですけどね、
はい、
で
そういうこう
なんですかね、
はい、なんていうかな、庶民向けの定食したいんですけど、普段、
うん、
あの町の人たちが家庭で食べるような、
はい、
そういう定食、
うん、
名前を思い出したい、ダルバートっていう、
ダルバート、
うん、
確かに思い出しづらい、
そういうこうワンプレートにご飯とかいろんなおかずとか入ってるって、
わあ美味しそう、
でそれがとっても美味しくて、それを世の中に広めたいということで、うん、店主さんもお店始めたということなんですけども、
なるほど、うん、お腹減りますね、
お腹減る、
何でこの話してたらね、
本当ですよ、
そうそう、だから北区もねなんかまあ和の雰囲気といいますか自然も多くてって感じなんですけど、
案外
こう国際的な料理のお店も結構あるので、うん、
はい、
まあ、そういうのもねぜひチェックしてもらいたいなと思いますね。
そうですね、はい、では後半も引き続き地域情報サイトキタキタについてお話しします。それではここで1曲です。境公園で絶対0度。
ハッピートーク後半も引き続き1月に大幅に情報を更新しました地域情報サイトキタキタについてご紹介します。
はい、
前半では赤澤先生からこのサイトの概要についてお話しいただきましたが、私たちも気になるお店をチェックして実際に訪ねてきたので、
はい、そうなんですよ、
はい、ご紹介したいと思います。
はい、
で私は、今日北王子から北王子駅からだいたい15分から20分ぐらいにあるもぐもぐさんっていうところのカフェに行ってきたんですけど、一人で
堀川北王子あたりかな、
そうですね、堀川北王子あたりですね、
うんうん、そうね、ちょっと西に行ったところですね、
はい、そうですそうです、はい、そこのお店に行ってきて一、
はい、
人でランチを食べてきたんですけど一
人
そうなんですよ、一人で行ってきたんですけど
いいですね、はい、
なんかそのメニューの名前がスーパーヒーローっていうワンプレートの料理をいただいたんですけど、
はい、
その結構ボリュームがすごくて、
はい、
朝ごはん抜いていったんですけど、めちゃくちゃお腹いっぱいになってもうすごい、なんかそこのお店の奥さんが、
うんうん、
オーストラリア出身の方で、そうなんですよ、で結構英語で喋りかけられて
、
そうなんですよ、結構フレンドリーな方で、この料理はこういう国の料理でって結構紹介してくれて、
はい、
でなんか日替わりでサラダもついてるんですよ、はい、ワンプレートの上に、
うーん、
なんで結構 美味しかったです本当に。
いやなんかすごい美味しそう。
めっちゃ美味しいし、うん、いやボリューム多いから女子じゃなくて男性の方も結構大人の男性の方もお店にいらっしゃって。
おーなるほど。
結構雰囲気可愛らしい感じなんでちょっと入りづらいかなっていう感じはあるかもしれないんですけど、全然ボリュームがすごいから行っていただけたらと思います。
いやめっちゃ気になります。
結構町屋の和の雰囲気のお店なんですけども、ね、
はい、
お店自体はねヒロさんがもともとメルボルンで日本料理屋されてて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
帰ってきて今度逆に日本でメルボルン料理を出すっていう、
は
い
は
い、
すごい、
うん、逆のうんうん、
そうなんですよね、
はいはい、
あとスーパーヒーローっていうメニュー名も自分の名前のヒロから取ったっていう、
は
い、
そうなんですか、
そうなんだ
っていうのも俺は行ったことないけど、はい、学生のインタビューで教えてもらった、
面白い。
いやなんかすごいね、
可愛らしい
名前がもうインパクトがすごすぎて思いましたね、
うん、はい、
そういうちょっとね豆知識も知ってるとさらに会話が盛り上がる、
うん、ね、
なる
ほど。ちょっと次行った時にそうなんですかって言ってきます
はい、
はい、でひる大橋くんはどんなお店をチェックされたんですか？
はい、そうです。僕も実はあの北大路駅から歩いて10分の、はい、北大路堀川にある、うん、あの翡翠という喫茶店の方に今日
行きましたか。ついに
行ってそうなんです。ずっと僕気になってて、
はい、
で今回その北北に上がってたので、うん、あぜひと、もうこれはもう行くしかないと思って今日行ってきたんですが、
うんうん、
この北北で挙げられてるのはそのオムライスと、うん、あとスパゲッティグラタン
は美味しそう
が上がってるんですけど、うん、まあ、時間が結構その夕方に行ったので、うん、まあ、お腹も僕はまあいっぱい、まあね、いっぱいの状況で行ったので今回はそのいちごミルクとチーズケーキを、うん、
かわいい、あんま
いや
可愛らしいな。
でもそうなんですけど、そのいちごミルクがものすごくその思ってる、皆さんが思ってるいちごミルクってもうすごい甘い、うん、イメージがあるじゃないです か、
う
ん、そんな全然そんなことなかったんですよ、ものすごいその牛乳の味がしっかりしてて、はいはい、あさっぱりしてる、
飲みたい。
そうなんです。でそのクリームといちごが乗ってるんですけど、はい、それがもういいアクセントになって、
あいいな。
僕、うん、
い
ちごミルクそんな得意じゃないんですけど、うん、めちゃめちゃ美味しく飲めました、はいはい、チーズケーキも濃厚ですごく美味しかったです。はい、
翡翠は本当に、はい、ザ昭和っていう感じ、
ね、うん、そうですね、
お店で、
はい、うん、
あれですよね、ゲーム機が机に埋められてるんですね。
見ました
見ました。
あ見てきた。
そう、そこの机に座れなくて僕あーわーと思いながら
悔しいな
もう本当にね、うん、すごく雰囲気が良かったんで、
うんうん、
ちょっとまたこれは行きたいなと思いましたね、
うんうん、
今結構ねなんかあの喫煙とかダメなお店とかもね、はいはい、増えてますけれども、
そうですね、
ね、なんか昭和の雰囲気だから、
うん、
なんかタバコ吸ってるお客さんが似合う感じの
確かに、
いやもうあのねタバコを吸いながら、うん、あのヒゲを蓄えたおっちゃんが、うん、もう そのイメージがすごくて、
うん、
も
う、うん、
いやものすごくやっぱちょっと時代、生まれてくる時代僕間違えたかなと思いましたね。
いやいやそんなことはない
いやもうすごく好き、僕の好きな世界観でしたね、その昭和レトロが好きなので、うん、すごく落ち着きました、
うん、そうね、うん、ちょっと大人の階段登った気分ですか。
いやまあねもう一応二十歳なんで ね大人の階段をちょっと登らないとなと思いながらはい、そうなんですよ、
うん、
ちなみに私他にも結構一人では行かないんですけど、
はい、
カフェ巡るのが好きで、
う
ん、そうなんですよ実はちょっとい
いですね、
はい、サラさんとかサラさん西陣とか あと、はい、多分紹介してますよね、中華の境とか、
うんうん、
結構友達と行くんですけど、うん、
はい、
やっぱりなんかそういう北北で、うん、ウェブで情報のやつ見ると、
うん、
え、こんな近くにこんなんあるんやと思って、うんうん、なんか先生に昨日そのキタキタのウェブのやつの URL 送っていただいて、もぐもぐの存在も知ったので、
うん、
なんか結構なんて言うんですか、あ
の見逃してたなみたいなのもあるかもね。
確かにね、
便利だなって思いますね、
はい、あんまりねやっぱりあの北区のお店ってギラギラしてない感じのお店が多くて、
はい、
あの繁華街のお店とか行くと主張してるじゃないですか、はい、結構
確かに、
うん、
店だよみたいな、うん、
案外ねちょっと一見するとね、
はい、
こうなんか飲食店なのかなみたいな、
うん、そうですよね、
結構さりげない佇まいの店が多くて、
うんうんうん、はい、
でまあものすごく混雑してるわけじゃないんだけど、結構店主の人がポリシー持ってやってるみたいな感じの、
確かに
店が多いから、はい、まあ、ぜひね、なんかその、まあ、1回行ってみてっていうのもありますけど、はい、何回か行ってこう仲良くなって、ぜひお店の人とお話してもらいたいですね、
うんうん、そうですね、
そうです、なんかそれも魅力のうちですね、
う
ん、
そうですね、はい、私も頑張りたいと思います、
は
い、
仲良くなる、そうですね、北区に住んでるんでね
そうですね、
はい、ぜひ大谷大学北北っていうね、はい、カタカナで北北って入れて検索してもらったら、
はい、一番上に出てきますから、
はい、サイトに出てくると思いますので、はい、一度ぜひ見てみてください、
はい、はい、ハッピートーク本日は赤澤ゼミが運営する地域情報サイト北北のご紹介でした。ではここで1曲です。スーパービーバーで突破口。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の大橋ひろむと
安藤愛と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
はい、続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティと赤澤先生でおしゃべりするというコーナーです、
はい、
今回は大谷大学の博物館のイベントのご紹介です。はい、大谷大学博物館では現在2020年度冬季企画展京都と大化末代に受け継ぐ知恵を開催しています。京都は平安遷都が行われた794年以来、火災などさまざまな災害と向き合ってきました。中でも火災は人々の生活に大きな影響を与え、京都の在り方もそれに対応して変化してきました。かつて京都に生きた人々は火災という災害をどう受け止め、どのように対応してきたのでしょうか。平安鎌倉時代から大規模火災の情報や記録は残され、江戸時代からは瓦版などによりより分かりやすく多くの人に伝えられてきました。そしてそれらの情報は火災に対応する知恵や教訓として次の時代へと受け継がれていきました。本展覧会では江戸時代に作成された京都大化図などを中心に、火災という事態と向き合った京都の先人たちの知恵に迫っています。大谷大学博物館2020年度冬季企画展京都と大化末代に受け継ぐ知恵は、開催期間は2月26日金曜日まで、開館時間は午前10時から午後5時、入館は午後4時30分までです。観覧は無料となっています。またこの企画展は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、大谷大学の学生教職員以外の来館者の方は事前予約が必要です。事前予約やその他詳しい情報については大谷大学冬季企画展のホームページをご覧ください、はい、ということで、私たちは実は先ほど、はい、ね、この京都大化図などなど見てまいりましたが、はい、安藤さんはどうでしたか、はい、
一番印象に残ってるのが、
はい、
結構ちょっと出口の方の、
はい、
小沢科学さんの絵の、その消火活動を、あの東本願寺の消火活動をしてる、うんうん、もう長い絵を
横のね、
横に長い、あの巻物みたいなのを見たんですけど、
はいはい、
昔の人絵上手やなって思って、
そうです本当にそれは思いましたよ、う
ん、絵の具とかないのに、はい、なんか墨ですよねきっとあれって、うん、あれでそんなめっちゃよく見たらめっちゃ人の顔とかも焦ってる感じのやつ出てるし
ね、確かにね、あんな細かく出るみたいなところまで、
う
ん、
そうそう、はい、とかあと巻物みたいなのとか、大事そうな羽織を持って逃げてる人とか、
はい、
めっちゃ細かく書いてあって
、うん、
まあ、すごいな昔の人って思いましたね、
うん、いやそうですね、いや
そんだけどうなんだろう、実際燃えてるところを、
うん、はい、確かに
逃げてるところ見ながら書いたのかな
そんなことできます？
どうなんですかね、なんかすごく、
すごいあの屋根中からさ、
はい、
う
ん、
そうですよね、
炎が巻き上がって黒煙が出てるみたいな絵だったじゃないですか、
う
ん、
そうですね、は
い、そんなの見ながら描、うんうん、なんか描けなくないですか、やばいやばいってなりません
確かにあんだけあんだけ燃えてる状況でそんなことできるみたいな思いましたけどね、はい、
結構なかなかね、そういう古文書みたいなのは、はい、まあちょっとこう文字がね今と違うから、
うん、
まあ、読みづらいところもありましたけれども、
はい、
結構あの地図みたいなやつとかね
ありましたね、
うん、5番の目のところのこう、はいはいはい、いろんな あの通りの名前とか書いてあって、
はい、
うん、ここが燃えたんだよっていうのがちょっと、うん、赤くうっすら塗られてたりとか、うん、
塗られてましたね、
うん、今はやっぱ情報がちゃんとスマホとかテレビとかあるから伝わるけど、うんうん、安否確認とか絶対昔は難しかったじゃないですか、
うん、そうですね、う
ん、なんかそういうのが河原版でちゃんと伝えられてたっていうのがちゃんと今の時代にも伝わってきてるっていうのがちゃんと残ってるっていうのがすごいなって思いました。
本当に新聞みたいな感じで、
うんうんうん、
ちゃんとこと細かく写真じゃないですけど絵みたいなんでね、うん、伝えられてるっていうのがなかなかすごいなって思ったのと、あと僕はまあ京都に住んでるんで、
はい、
だいたいなんか地名とか通りの名前言われると、はい、あそこかってなるんですけど、はいはい、ものすごい広い範囲で火事が起こっててそれを半日とか1日で鎮火してるとかすごいなっていう風に僕は思いました、
うんうん、
どうやって消火するんやろ。
そうです、なんか今みたいになんかはしご車とかそんな大きなものない中で、
う
ん、
昔はねもうあの燃え尽くすしかないっていう
感じだ
から、どっちかっていうとその燃えてない家を、
はい、
あのわざと潰して、
壊
してであのなんていうの炎症っていうかそれ以上こう家と家がさつながっててだんだん火事が広がっていくから、
そうですね、う
ん、昔の家だって近いですもんね、隣同士の。
そうそうそうそう、だからこうこの辺でもう境目っていうところを決めてボワッて全部さ、は
い、やば、自分ち壊された時の絶望やばいですね。
そうそう、確かになんか複雑な気持ちになりますよね。
だから今の今あんま時代劇やってないですけど、
はい、
そうい う, こう昔の時代劇でこう火消しの人たちとかいうところだけど、
はいはい、
あの人たち別にあんま火消してるっていうよりは、うん、
家を壊して
家を壊して、うん、あのここまでねっていう風にしてた、
そうなんや、水とかじゃないんですね、う
ん、なんかすごい斬新、
うん、斬新確かに、
まあ、いやそれは今には受け継げないですね、さすがにね。
ちょっとさすがに今家壊されたら、
ね、ちょ
っと、ね、ちょっと失うものが多すぎます
ちょっと問題になってしまいますから、ね、
うんうん、
今回のね、いろんなこう地図とか絵とかあったんですけど、やっぱり、はいはい、時代の近いものの方が、
うん、
やっぱ多かったなっていうのと、
うん、
あとやっぱりあのちょうどこう明治維新のちょっと前の、うん、いわゆるこうハマグリ御門の変というかの時代の絵がすごく多かったですね、やっぱり、ね、
そうですね、なんか結構自分たちが授業とかその高校のやつで習ったとこら辺で京都ではこんなことがあったっていう
そうですね、
あのさ覚えてないですか
バレましたか。
バレましたね。
実際でもあの今もあのその火事の火元になった、
はい、
あの御所にあるハマグリ御門っていうところ、
はい、
があるんですけど、そこ行くと、うん、その当時 の,、うん、あの長州藩と薩摩藩とか会津藩が戦った時 の,、
はい、
あの銃弾の跡とか、
はい、すご
あそれ聞いたことある、
木の門のところに残ってたりとかしてます。
それは見た方がいいです ね,、
うん、
そうですね
京都はねこういう歴史的な遺構がねいっぱい残ってるんで、
すごいですねやっぱり。
そうそうまあそういう、はい、今の地図とこうねあのその時の地図とか比較しながら、
うん、はいはい、
あんなとこまで燃えたんかとか、
うん、
あの建物六角堂とかそんな昔からあったんかとか、
うん
それ
楽しい、
いろいろこう二条城の場所、うん、昔のこれがあったんだなとかね、いろいろいくつか昔と今江戸時代ともっと前の時代と、はい、まあ、現代とかの地図とか比べながら見ると、
うんうんうん、
あの面白いかもしれないですね、
うんうん、好きな人にはたまらんですね。
そうですね、まあ、これをお聞きいただいている、ね、方は事前予約が必要ということなので、はい、また大谷大学のサイトを調べていただけますとありますので、ぜひご予約ください。
はい、
はい、ということで地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。羊文学でマフラー。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたでしょうか。ということで、
はい、
前半では僕の春休みの、はい、まあ、やりたいことチャレンジしたいことについて聞きましたが、
はい、
安藤さんは何かチャレンジしたいこととかありますか。
はい、結構いろいろ持ってきたんで聞いてもらってもいいですか
はい、はい、どうぞ。はい、
まず、60日間で1日1個ずつ、
はい、はい、
50音の四字熟語を覚えるみたいな、
お
あ赤坂のああいうのが聞く曲語っていうのと、
はい、
1日3個英単語を覚えるっていうのと本を読むっていうのと、
はい、
あと ギターをちゃんと持ってきて、
お
もう本当にしっかり一曲何か歌弾き語りみたいなできるようになれたらかっこいいなって思って。
確かに何か弾き語りたい曲とかあるんですか。
え、なんかおすすめありますか。簡単はちょっとできちゃいそうやから、若干レベル高いぐらいのいい感じの曲ありますか。
うーん、それこそあの今流行りのユーリさんのドライフラワーとかね、
はい、ありですね。
歌ってほしいです僕は。
歌ってほしいですか。
歌ってほしいです。
失恋ちょっと歌っちゃいますね。
失恋してないんですけどね。
ですけどね、
はい、
あとあの早口言葉を、滑舌がちょっとあまり私よろしくないの で、
そうです、ね、
あの早口言葉を言えるようになりたいなっていうのと、
はい、
あとはやっぱりあの大橋くんと一緒なんですけど、本を読んで語彙力を高めたいっていうのを、まあ、この中でどれか一つやりたいなって思ってるんですけど、どれがいいと思いますか。
いっぱいあったけど。
どれがいいと思いますか。
いや、なんか、はい、四字熟語とかは披露されてもちょっとなっていう感じするから、はい、
披露されて
ギターと早口言葉じゃないですか。
あ、そうですね。
じゃあ両方行きましょうか。
そうそうそうそう、
早口言葉言いながら
ギターやはりすごいの漫談みたいな。
何にもできない。いや、じゃあちょっとギターで1曲と、
はい、
早口言葉、うん、ちょっとちゃんとキャリーパミュパミュを言えるように
ね、
な
あのね、
ないと。
何回かキャリーパミュパミュ流してましたけど言えてるみたいな感じだったんでね。
私は言えてると思ってるんですね。
いや、僕は言えてないと思ってます。
ちょっと頑張らせていただきます。
いや、でも4月ぐらいになったら、はい、まあ、ちょっとまあ、ね、コロナどうなのか分かんないけど、
そうですね、
まあ、学校も始まって、
はい、
まあ、屋外ぐらいだったら多少交流していいと思うから、
は
い、あの鴨川でぜひ、
鴨川でぜひ、
ぜひ、あの愛ちゃんのリサイタル。
恥ずかしすぎる。ちょっと一緒にやろう、大橋くん。一緒に弾いてくれないと困るな。
いや、それだったら僕はベース頑張ろうかな。
あ、お願いしよっかな。でも結構私のその赤沢ゼミのお友達の小島さんとかもギター持ってて、あと塚田さんもギター持ってるんですよ。
え、結構持ってますね。
そうなんですよ。ちょっと3人でバッとやりましょうか。
みんなで、
そういう春に向けて、
はい、
みんなで、
うん、
新しいことチャレンジして、
チャレンジして、
でなんか赤沢ゼミなんかすごいことやってるぞみたいな、
は
い、
何してんねんって話ですけどね。
もうちょっとなんかね、時間の使い方なかったから。
ちょっとギターの方と早口言葉、
そうですね、なんかおうち時間のね、
う
ん、
いい
新学期みんな早口言葉早くなったらおもろい。
みんなで練習しますか。
でもラジオ班でちょっと滑舌よくする練習を。
ありじゃないですか。
いや、確かにね、
なるほどね、
ね、それが結果として現れてたらね、ちゃんと放送でわかるんでね、
はい、そうですね。
ちょっとみんな頑張って、他、はい、次の班の方々、
聞いてる子たち
聞
いてる子たち一緒
に、毎日じゃあ宿題で一個ずつ
音声
ファイルにして
先生に送って、青巻紙、赤巻紙、金の名前、
言えてない。
ちょっとそれをじゃあ頑張りましょう、
ね、頑張りましょう、
はい、うん、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の安藤愛と
大橋ひろむと
教員の赤澤京隆でした。
それでは皆さん、
さようなら。